思います。改めまして皆さんおはようございます。今年の夏はあまり暑くならないのかなと、思っておりましたら、先週あたりからいよいよ夏らしく、なってきました。今日もだいぶこう朝から暑いですね。今日の午後からは、秋田岩手子どもキャンプが、始まります。でどうやらなんとか天候も守られて、3日間を過ごせそうな感じで感謝しています。今年十文字からは21名の子どもたちを、連れて、来まして、スタッフも含めると総勢65名 の、 大きなキャンプ、となります。今年も事故や怪我などから、守られるように、また神様の恵みをいっぱいに受けて、無事に帰ってこれるようにどうか教会の皆様にもお祈りを覚えていただきたいなと思います。さて、先日からですね、礼拝の中でイザヤ書、旧約聖書のイザヤ書から、学び始めております。で今日はその3回目となります。聖書、特に旧約聖書、結構読みにくいなって感じられる方いらっしゃるかもしれませんね。無理もないと思います。全くこう聖書読んだことのない人が旧約聖書から読み始めると結構ちんぷんかんぷんでね、大変だなって思うかもしれません。どうしてかというと、やっぱり時代背景が全く違うからですよね。昔の時代に生きていたイスラエル人に向けて、この聖書が書かれている。文化背景も習慣も全く違う私たちがこういきなり読んでもなかなか難しいのは当然だと思います。そこでやっぱり聖書を読んでいくときには、その背景をですね、こう理解しながらですね、当時の時代背景とか、あるいはこの書が書かれた目的はどういうことなんだろうか、そういうことを考えながら読んでいくと、知った上で読んでいくと、あ、なるほど、神様はこういう状況でこの時イスラエルの民に語りかけているんだなとか、こう分かってくる、理解が深まってくるとこう思うんですよね。そうした上で、今度はこの自分ですよね。今の時代に生きている自分はこのところを読んで、でこのメッセージをどう受け止めればいいんだろうか、神様はこの私にこの箇所から何を伝えようとしているんだろうかということ、それから生活に適応できるんだろうかということを考えながら、ぜひ聖書を読んでいきたいと思います。必ず神様が私たちに伝えたいと願っているメッセージが今日の中にも込められているはずなんですね。今イザヤ書を読んでおりますけども、このイザヤ書が書かれた時代は一言で言うとイスラエル人にとって大変混乱した、切羽詰まった大変な時代で、ありました。外からはその周辺の大国がですね、勢力争いを繰り広げている、領地を拡大しようとしてたびたび迫っていた、日本の戦国時代のような状況だったでしょうかね。それから今度は国の内側を見れば、イスラエルの国の内側を見れば大変な状況にあったんですね。天地を作られた誠の神様から心が離れてしまっていた。そして彼らの信仰は形だけのものとなっていました。そして生活も非常にこう道徳的に乱れているという状況だったんです。神様はそんなイスラエルの民の罪をこう指摘します。しかし同時に悔い改めるのならば彼らの罪を許して雪のように白くしようってね、先週の一章のところに約束をされていました。イスラエルに対する神様の深い憐れみがこう表されておりました。今日は2章に入っていきます。で今日の箇所、先ほど読んでいただいた1節から5節のところをこう読んでいくと、あれとね、思われるかもしれません。こんな大変なね状況の中にあって、今日の箇所を読むとですね、実に平和な、平和なメッセージ、そして希望にあふれたメッセージがこう書かれているからなんですよね。 で一節のところを見ると、イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉と書いてあるんです。先見、まあ、先見というのは文字通りですね、これから起こることを先に見た、これから起こることを先に見た言葉、まあ、そういう意味です。天の神様は預言者イザヤに終わりの日の幻を見せました。それはどんな幻だったんでしょうか。で、2節のところをお読みしたいと思います。2節、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。で、まずこれは終わりの日に起こることなんだなということが分かりますよね。終わりの日に、それは将来のことですね。で、今すぐ起こることではないということでしょうね。ではその終わりの日にはどんなことが起こるのかというと、書いてありました、すべての国々が主の家の山に流れてくる。すべての国々が主の家の山に流れてくる。で、これ一体どういうことでしょうね。主の家の山というのは、当時神様を礼拝する神殿があったエルサレムの、まあ、シオンの山、そのことをこう示しているようでした、まあ、神様の礼拝するところシオン、あ、エルサレムのことと言えると思います。すべての国民、いろんな民族の人たちが天と地を作られた誠の神様を認めて救われて主を礼拝するために続々と集まってくる様子がここに示されているんです。まあ、それはちょうど何でしょうね、ひときわ高い山がそびえ立って目立っているように、すべての人々の関心が神様に向いているということだと思います。人々はこう言っています。3節、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろうって、ね、これイスラエルの神のことですよね。素晴らしいと思いませんか、このところ、すべての国民が神様を礼拝しに集まってくる。ある統計によりますと、今日本で毎週こうして礼拝を捧げているクリスチャン、人口の何パーセントぐらいだと思いますか。大体ですね、日本全部でカトリックも含めて、40万人ぐらいって言われます。ですから人口にすると 0.3% ぐらいでしょうかね。礼拝を捧げている人たちの数ですね。どうでしょう、本当にわずか、ごくわずかだと私は思うんです。で、世界を見てもこれほどクリスチャンの人口比率が少ない国っていうのは珍しい、なんか不思議な気がしますよね。日本は信仰の自由がこんなにも認められているのに、クリスチャンの数がこんなにも少ない、世界でも本当に少ない国の一つだというんですよね。で、それなのにですね、このところを読んでいくと、全ての国の 民の人々が終わりの日に集まってくる。もちろんこの日本も含めてだと思うんですけれども、イスラエル人だけでなくて全ての国民が救われて神様のもとに集まってくるという約束が書かれている。私はこのところ読んで本当に素晴らしいなって思いました。さらに4節のところを見ますと、その終わりの時にどんなことになっているか、この世界がどういう状況になっているか描かれているんです。4節をちょっとお読みします。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。神様ご自身がこの世界を正しく裁かれる。そして人々は剣を好きに、槍を鎌に打ち直すということなんです。つまり戦争をする必要がなくなるということですよね。もう二度と国同士が争いをすることがない、永遠に 続く平和が訪れる。もう今起こっているようなテロももちろんなくなるということなんですよね。どうでしょう、これがこの通り実現したら本当に素晴らしい世界になるだろうなと思います。実に希望に満ちた素晴らしい光景でした。この幻をイザヤはその時代、まあ、いわば戦国時代に見せられたんですよね。もう現実とは随分かけ離れたような姿をイザヤは見せられたんです。では神様はどうしてこの光景をその時その時代にイザヤに見せたのでしょうか。国と国が勢力争いを繰り広げて乱れているような時代に、とても希望なんて持てないような状況でした。どうしてでしょうかね。でこのところ読んでいて私はこんなふうに思ったんです。困難の時にこそですね、困難の時にこそ見上げるべきところがある、仰ぎ見るべきところがある、そのことを神様は示されたんじゃないだろうかということです。このところに希望があるよ、そこから目を離さないように、そういうことではないかなと思いました。どんな時にも主の山、天と地を作られた誠の神様、救い主イエス様を見上げていなさいということではないでしょうか。今日のところに出てくる終わりの日って書いてありますけどね、終わりの日っていうのはじゃあどれぐらい先のことでしょう、ね。まあ、もちろんイザヤにもわからなかったと思います。終わりの日って示されたけれども一体いつのことなのか、もう皆目見当もつかなかったかも知れません。でこのところ聖書学者の間でもいろんな見方があるんですね。で一つは近い将来に起こることではないかという考えです。それはまあ、その後の歴史のことを私たちはもちろん知っているわけですけども、イザヤの時代からだいたい100年ぐらい後にですね、南ユダの国はバビロニア帝国という大きな国によって滅ぼされてしまうんですね。美しいエルサレムの町も火で焼かれてしまうんです。で人々はバビロンという町に連れて行かれました。で数十年間本当苦しい生活が続くんですけれども、紀元前の540年頃に今度は帰ってくるんですね。解放から捕囚から解き放たれて解放されて、またエルサレムに人々が戻ってくるんですけれども、そのことを言ってるんじゃないか、まあ、100年から200年ぐらいの先の予言として言われてるんじゃないかというのが一つ。それからもうちょっと今度は後のことで、イエス様が来られる時代のことを言ってるんじゃないか考える見方もありますね。イエス様が来られたのはイザヤの時代から700年後、救い主イエス・キリストがこの世界に来られる、そのことを言ってるんじゃないか。それからもう一つはさらに先のこと、私たちもまだ経験していない時代と言えると思うんですが、まあ、遠い将来のことです。新約聖書の一番最後、黙示録というところがありますけれどもね、黙示録というところを見るとこれから起こることがこうリアルにこう描かれているんです。で将来イエス様が、イエス・キリストが再びこの地上に来られる、その時千年間イエス様がこの世界を支配する、そしてサタンは縛られて動けなくなる、平和が訪れる、千年間の平和が訪れるということが書いてあるんです。まあ、黙示録の20章を見るとね、そのことが書いてある、まあ、終末の予言とも言われるんですけれども、さらに一番最後のところを見るとですね、キリストによってこの世界が全く新しくされる、新しい天と新しい地、新天新地のことが書いてあるんですけれどもね、そのことを言ってるんじゃないかという見方もこうあるんです。まあ、どのことの、ね、こう特定のことを言ってるんじゃないと思います。おそらく全部のことを含めて神様はイザヤにこのことを、幻を見せたのではないかと思います。いずれにしても、イザヤが生きている時代には まだ実現しないことでありました。ですからね、イザヤにしてみればね、ここにこう素晴らしい幻が見せられたけれども、自分たちには関係ないんだよな、自分たちの時代にはこんな平和は訪れないんだよな、ひょっとしたら思ったかもしれません。それでもですね、それでもこの幻を見て、きっと希望を抱いたんじゃないかなって、私はそんなふうに思ったんですね。必ず祝福の将来が来る、たとえ自分たちの時代でなくても、自分たちの子孫の時代に必ず祝福の未来が来る、このことを信じようって希望を持ったんじゃないかとこう思います。創世記のところね、旧約聖書の最初の創世記を見ると、アブラハムという人に神様が約束を与えたことが書いてあるんです。で、神様はアブラハムという人を選んで約束を与えるんですよね。私はあなたとあなたの子孫を祝福する、ね、そしてあなたを通して、あなたの子孫を通して全ての民族を祝福するってはっきりと書いてあるんですけどね、そのことがやっぱりイザヤにも同じように示されたようにこう思います。そういう予言の言葉が今日のところに書いてあるんですけど、それではですね、今度私たちの視点からこのことを見てみたいと思うんです。今の時代に生きている私たちには、このイザヤが見た幻をどのように受け止めればいいんでしょうか、ね、この時代に、ね、こう示されたこと、私たちにも関係あると思うんですね。で、ひょっとするとどうでしょう、今の時代もうイザヤが生きていた時代とあまり変わっていないかもしれませんね。いまだにあちこちに争いがあります。テロが頻繁に起こっていますよね。で、皆さんはどうですか、希望は持ってますか、心に平安はあるでしょうか、平和はありますか、ね、自分の老後のこと考えるとどうかな、自分の子供たちのことを考えると将来はどうかな、20年後30年後の世の中のはどうなっているんだろうかって考えると、結構不安になるようなことも少なくないように思います。あるいは今何か辛いことがあって本当に心が折れそうになっている人もいるかもしれません。そんな状況に置かれている私たちにも、神様はこの幻を見せてくださっているように思いました、ね、ここに希望があるよ、ね、ここに希望があるよ、たとえ今苦しくても、たとえ今希望が全く感じられなくても、ここに希望があるよって神様は約束してくださっていると思うんです。私はあなたを祝福する、これ神様の約束なんです。私はあなたを約束する、 あなたを祝福する、ね、この約束を信じて今置かれているところで生きていなさい、生きていきなさい、そんなふうに神様は言われているようにこう思います。主の山に集まってきた民はこんなふうに言っています。三節のところですね、括弧のところをちょっと読みたいと思うんですが、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその小道を歩もう、ね、これ今週の御言葉にもこの箇所私選んで掲げたんですけどね、この御言葉がこのところ読んでいて私心に止まりました、ね、でちょっと考えたんです。その小道を歩もうってある、その小道ってどんな道だろうかと思ったんですね。その小道、神様の ところに登る小道ですね。小道っていうぐらいですから、大きくはない道だろうなこう思うんですけども、でちょっと想像してみました。そしたら3つのことをちょっと思い浮かんだんですね。どんな道なのかね。で、一つは自分では見つけにくい道ということです。自分では見つけにくい道だろうなということなんですね。 今日の午後から錦秋湖行ってくるんですけどね、錦秋湖行かれた方はもう分かると思うんですが、裏山がありましてね、でいつも行くたびに子供たちと山に登るんです。で山に登っていく道のことをすぐ私ピンときたんですけども、あの山道、ね、本当に小道なんですよ。で結構急な、まあ、坂道で人がやっと通れるぐらい の細い道なんですけどもね、神様に、やっぱり神様がね作ってくださった道だなと私は思うんですけどもね、なかなか自分では最初見つけられない道です。山に登ってくださいと言われてもなかなか入り口が見つけられないような、そういう小道なんですけども、神様に通じる道ってああいう道かなって私は思ったんです。自分ではなかなか見つけられないすごく細い道でも神様が教えてくださる道なんです。ここに道があるよ、ここを登ってきなさいって神様が教えてくださるような道ではないかと思うんですね。聖書には私が道であり真理であるってね、イエス様が言われた言葉が書いてあるんですけど、私たちはイエス様を通って神様のところに登っていくことができるんです。それから二つ目のことは、その小道とは楽ではない道、決して楽ではない道ということです。錦秋湖の裏山の道はすごい急な上り坂、結構きついです。この年になりますとね、子供たちと一緒に登っていても結構息切れがしてくるような感じなんですけれども、そんな風に神様に従い続ける道っていうのは決して楽ではない道だなとこう思うんですね。最初は順調でもそこを登っていると辛く感じてくることがあるわけですよね。しばしばある。それでもここを通りなさいって通されていく、そういう道ではないのかなと思います。決して楽ではない道。それからもう一つのことは、祝福に至る道ということです。祝福に至る道、錦秋湖の山道を登るとですね、頂上に着くわけです。で登りきると素晴らしい光景が広がってるんですね。広いところがあって、平らな広いところがあって松林が広がっていましてね、で綺麗な花がバーッと咲いているのが広がってくるんです。でそこに行くとですね、本当に癒される思いがするんです。ああ来てよかったって、いつも思うんですけれども、神様につながる小道は祝福に至る小道なんです。途中辛いところいっぱい通されるかもしれません、本当に厳しい道かもしれませんけれども、そこに登ってたどり着くときに必ず祝福が待っている、必ず祝福が待っている、そういう道だと思うんです。いかがでしょう、主の小道があるということですね。私たちもこの主の小道を歩んでいきたいと思います。たとえ今希望が感じられないとしても、神様の示してくださる小道がある、その道を一歩一歩登っていきたいと思います。最後に今日のところの五節をお読みしたいと思います。五節、来たれヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もう、私たちも主の光に歩もうって書いてありまして、主の光ってね、あるんです。神様は私たちと行くべき道を主の光によって照らし導いてくださいます。夜の山道は懐中電灯がないとはとても歩けないんですけどもね、それよりもはるかに明るい、確かに照らしてくれる光がある。それはやっぱり私は聖書の御言葉、それから私たちのうちに住んでくださる聖霊の導き、この二つだと思うんですね。御言葉と聖霊によって神様は私たちの行くべき道をはっきりと示してくださる、そして導いてくださるんです。本当に感謝だと思いませんか。神様は私たちに希望を与えてくださいました。 その希望は決して変わることがありません。どんな困難の中に置かれたとしても、私たちは主の山を仰ぎ見たいと思います。そして主の光に導かれて主の小道を共に歩んでまいりましょう。それではお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの恵みの御言葉をありがとうございます。イザヤの時代のあの混乱した時に、将来の希望と平和の幻が示されました。今私たちにもこの希望が与えられていることを覚えて感謝いたします。人生の中でさまざまな思い煩いや困難に出会いますけれども、そのことを通しても主は私たちを祝福してくださるお方であることを信じます。どうか今苦しみや悲しみの中にある方々を憐れみ、困難を乗り越えられるように慰めを与え、励まし、助け、導いてください。その心にあなたの平安をお与えください。主が与えてくださる希望をしっかりと心に留めて、あなたが示される道を歩み続けることができるように、弱い私たちをお守りください。今週も主が共にいて導いてくださいますように、このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。では今日の御言葉をしばらく思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い巡らしましょう。